このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤康子です。番組の最初に、この度の令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
またお亡くなりになった方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
この番組はあらかじめ収録したものを放送していますので、今回の放送が2024年初の収録になります。ですので、被災地の方々へお見舞いをお伝えするのが今になってしまいました。まだしばらくは安心できない日が続くと思いますし、いろいろとご不便なこともあると思いますが、どうかお体を大切になさってください。心から願っております。
そしてこの番組をお聞きくださっているかもしれない被災地の皆様に、大阪から元気にこの番組をお届けしてまいります。
そうですね。それでは私たち石福コンビのなにわ体感、見たことない大阪、これから30分元気にお届けしてまいります。最後までどうぞお付き合いください。石川さん、今回のような大きな地震が起こると、視覚に障害がある方々は揺れから身を守る、安全な場所に避難する、救援などの情報を得るといった初期動作に対して不安な状況に置かれてしまいますよね。
本当そうなんです。
まあ地震の場合はまずグラグラっと揺れた時、頭を守りながら安全なところに身を隠すことが一番ですが、自宅にいても家の中がもうぐちゃぐちゃになってるかもしれないしね、外出先だとなおさらどうしたらいいか、それを考えると本当に怖いですよね。
見える人にとってもこういう災害が起きた時ってとにかく大変なわけですよね。でましてや見えない見えにくい状況の私たちにとっては、普段から工夫というか、あそこの角を曲がったらこんな風になってるとか、目で見る情報じゃなくて頭の中に描いてる地図とか経験から判断してることがたくさんあるわけです。でもそれが崩壊してしまうわけだから、いわゆる頭の中の地図が白紙になっちゃう、まさに何にも見えない、わかんないっていう状況になっちゃうんですよね。まあガイドさんと一緒に外出中にそういう災害が起きたら、まだね、周りの状況とかも説明してもらえるから、まあ、ちょっと安心ではあるけれども、もしそれが一人での外出中に起きたらと考えると、もう本当怖いし、何もわかんないし、ましてや周りの人に手引きのサポートお願いしますっていうことすら難しいかもしれません。
本当にね。石川さん、私ね、普段ガイドヘルパーをさせていただいているでしょ。それでね、もしガイド中に何かの災害にあってしまったらと考えます。その備えのためにいくつか気をつけていることがあるんですよ。
そうですよね。あのガイド中に何があるかわからへんもんね。
そうなんです。私はまず利用者さんにはヘルプマークをつけていただくようにお願いしています。
あのカバンにつけられるあれね。
そう、大きさは8センチ ×5 センチくらいで、全体的には赤い色をしててね、その中に白い十字マークと白いハートのマークが書かれています。シリコンゴムみたいな柔らかい素材なので、カバンなんかにつけるには邪魔にもならないし、安全なものです。持っていただくだけでなくて、まあできればお名前、緊急連絡先、血液型、目の状態、周りにお願いしたいことなどを書いてくださいって 合わせてお願いするんですけども、まあ、あくまでもできればなんですけどもね、
まあ、何かあった時に必要な情報やから、
うん、
大事やしね、つけてもらってると安心ですよね。ただし大事な個人情報やったりするから、落とさんようにだけは気をつけんとあきませんよね。
そうですよね。ヘルプマークは特別な書類がなくても簡単な手続きでもらうことができます。ちなみに大阪市の場合は各区にある保健福祉センターや梅田と難波と天王寺にある大阪市のサービスカウンターにあるそうです。
まずは行政の窓口に聞いてみたらいいですよね。気をつけてること他に何があります？
そうですね、歩いていない時も白杖を常に身近に置いといていただくことですね。もし急に動かないといけない時にすぐ手に取れるところにある方がいいですし、
確かに周りの人たちに視覚障害ですよっていうことがちゃんと伝わるようにっていうことですよね。分かってもらえるし、他には何かありますか？
うん、できればね、エレベーターよりもエスカレーターを優先します。
万が一の時のリスク回避軽減ですよね。
うん、そうです。
エレベーターに閉じ込められたらほんまに大変やし、
それからね、災害の備えに限らずなんですが、まあ、常にお手洗いへの気遣いを怠らないようにしています。行き先が分かっている場合は事前に調べておきますし、歩きながらでもトイレの位置はいつも確認しています。
ありがたいわ。まあ、普段でもそうやけど、特に地震なんか起きたらトイレのこと大変やって聞くから。
うん、あとはね、飴やチョコレート、お水、救急の絆創膏などはいつも持っていますよ。
ありがたいですね。ガイドさんもすごい。
ありがとうございます。それで備えの最後は避難経路の確認です。地下街やビルの中にいるときは特にどっちに向かって移動するのかを知っておかないと安全に移動できないですし。
確かに、いざとなると慌てますよね。
うん、
ところで福澤さん、ガイド中にこういった災害に遭われたことあるんですか？
いえいえ、実際の経験はないんですよ。でも、もしもの場合はまずは利用者さんから離れないこと、それから早く安全な場所に移動すること、まあ、ひとまず安全が確保できたら正確な情報を利用者さんに伝えることですね。怖いとか危ないとか不安を煽る言葉を絶対に使わない、これは心がけています。それで電話やメールができるようならご家族に連絡して状況をお伝えして安心していただくことも大切だと思っています。
つくづくガイドさんってありがたいな。もう一回言いますけど、ほんまガイドさんありがとうございます。感謝してます。
まだまだ足りないことはたくさんありますけども、これからもこの仕事に誇りを持って続けていきたいですね。
もう過ぎちゃったんですけど、12月3日に視覚障害者ガイドヘルパーの日というのが制定されましたよね。
そうなんですよね。まあ、この記念日ができたのを機会に視覚障害者ガイドヘルパーというお仕事をたくさんの人に知っていただいて、やりたいっていう人が増えることを願っています。
本当ね、ガイドさんやりたいって人増えると嬉しいですよね。私も願ってます。
養成研修を受ける必要はありますが、そんなに長い時間かからないので負担も少ないと思いますよ。もし興味のある方はメッセージでお送りくださっても OK です。情報をご紹介いたしますね。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さてさて福澤さん、体感リコメンドのコーナーです。
そうですね、このコーナーでは目に障害をお持ちの石川さんが便利だったり安全だったりする商品紹介や行きやすいお店などをご紹介くださっています。
これまでにもいろんな商品やサービス、これ安全よなんていうのを紹介してきたんですけど、見えない見えにくい私たちにとっていいよっていうのが、健常者の方たちにも、あ、それいいななんていうふうに感じてもらえる情報だったと思うんですよね。
そうですね、目が見える私たちにとってもとってもお役立ち情報だったですよ。
今回はね、ローリングストックのお話をしますね。
普段から食品や日用品を少し多めに買っておいて、日々使いながらなくなったら買い足す方法のことですよね。この言葉って回転するという意味の英語ロールから来てる和製英語なんだそうですよ。
日本語で言うところの循環備蓄っていうことですよね、
うん、
単純な備蓄とは違うわけですよ。常に古いものから使ったり食べたりして、でこう循環させて新しいものを保存しておく、準備しておくっていう考え方ね。
うん、
福澤さんところでローリングストックってされてます？
もちろんしてますよ。
私はね、こう普段から衛生用品、トイレットペーパーとか母のおむつとか、そういうのはあるけれども常に多めに買って置いておくっていうことをしているんですよね。簡単に食べられるレトルト食品なんかもそうです。仲間に聞いたところね、2リットルのお水6本入りの1箱ケースみたいなのをお家の1階と2階と両方に準備されてるっていう方もいらっしゃるんですよね。
へえ、まあローリングストックに向いている食品は乾物とかおかめとかパスタとか、それからソース類、あとお湯をかけるだけで食べられるフリーズドライ、そんな食品もいいですね。
あと仲間に教えてもらったのはね、面白いところでだし昆布を小さめのサイズにカットして置いておく。普段からお出汁取るのに使うんだけど、いざとなった時にそれをお口の中に入れると塩分補給にもなるし、ガムみたいに噛み噛みして食物繊維も取れるし、だし昆布いいよって教えてもらいました。
うん、
それからね、もしかして思いつかないかなっていうところが、お菓子、大人ばっかりの、まあ、ご家庭だとあまりこう思いつかないのかもしれないけど、お菓子って結構ローリングストックにいいんじゃないかなと思うんですよね。
本当ですよね。まあ、お子様がいると常に何かのお菓子があると思いますが、大人ばかりだと確かにあんまり置いてないかもですね。
お菓子ってね、まあ賞味期限もまあ長めだったりしますし、何よりね、パッと袋開けてお口にポンと食べられる手軽さがいいと思いません
も？うん、カロリーがしっかりあるものも多いから非常時のエネルギー補給のためにもいいですよね。
まあ特にね、甘いお菓子なんかは、まあ、普段は食べ過ぎには要注意なんだけど、
確かにね、
こういう災害時の時には少しこういう糖分を摂取するっていうのはいいよって言われますもんね。
そういえば被災した人が甘いお菓子を食べてほっとしたっていうお話を聞いたことがありますもん。
そうでしょ。
ところでね、ちょっと前までは非常食といえば乾パンでしたよね。缶入りのものだったら5年くらい賞味期限がありますからね。
乾パンってこうやっぱり食べにくいイメージありますけど、なんかね、最近はごま味とかもあって乾パン美味しいらしいですよ。今回ローリングストックでおすすめするのは羊羹とチョコレートなんですよ。腐りにくいけれどもね、いわゆる非常食ほどは持たない。だって羊羹だって、まあ、未開封だったら半年1年持つっていうけど、非常食みたいに5年とか持つわけじゃもちろんないし、チョコレートに至っては暑かったら溶けちゃうからさ、備蓄食品っていう発想とは実は違うものなんですよね。
本当ですよね。ローリングストックの考え方だと普段も食べてなくなったら補充したらいいから、羊羹の賞味期限もチョコレートが溶ける心配もしなくていいんですもんね。
そうなんですよ。でチョコレートなんていっぱい種類あるし、どんどん新しい商品も出てて手軽に選べたりして、でしかも家族の好みのものなんかをね、買っておいといたりするといいかなって思いますね。
石川さんのお気に入りのチョコレートや羊羹はあるんですか？
チョコはね、それこそ何でもいいやって感じなんだけど、新しい商品で面白そうなの見つけたら冷蔵庫に入れてます。 すぐ食べるだけじゃなくて置いとく用よ、これはね。それでね、羊羹なんだけど大きい長いのじゃなくって、切る手間のいらない一口羊羹っていうのがあるじゃないですか。
ありますね。
それの美味しいのお気に入りを探しているんですよ。
それでお気に入りの羊羹見つかりましたか？
今私が気に入っているのはね、中村藤吉本店さんの抹茶の一口羊羹。これね、甘さが非常にお上品で美味しいんですよね。ただし一つ360円ぐらいしてちょっとお高めではありますけど美味しいです。いつもこれは何にもない時のためにっていう感じで仏さんにお供えして置いてあるんだけど、これがねいつの間にやらね、母がねローリングしちゃってるんですよね。
そうなんですね。でもお母様お茶目ですね。他にもおすすめの羊羹ありますか？
他にはね、どら屋の一口羊羹、これ美味しいんですよ。はちみつ味と白味噌味が私のお気に入りなんですけど、白味噌味は店舗のみの販売で京都限定の商品なんです。で、お一つね292円、こちらもやっぱりちょっとお高めではあるんだけど本当美味しいです。たくさん種類があるのでね、また紹介させてもらいますね。
はい、どら屋さんの羊羹も中村藤吉本店の羊羹もちょうど片手に持ってパクって食べられる大きさですよね。買いたいなって思った方はそれぞれの公式のオンラインショップでも大手のネットショップでも販売されています。石川さんはお店で買っておられるんですか？
はい、私はデパートに用事があった時に本当についでにこう買ったものをすぐ食べるっていうよりは、置いとく用として買うというのをやってます。
そうなんですね。まあ、ネットでお求めになる場合は販売単位や送料のことなどをあらかじめお調べになってみてくださいね。
羊羹ってね、どちらかというとこうスイーツの中では地味な位置にあるかなと思うんですけど、このローリングストックとして羊羹を買うようになってから、羊羹って本当に奥深いなって感じるようになりました。今まであえて買ってこなかったんだけど、本当に日持ちもするし味わい深いし、これからも羊羹のお気に入り探ししたいなって思ってます。
非常用の食品を買い揃えると思うとちょっと構えてしまいますけども、好きなものを多めに買っておいて食べながら補充するお菓子のローリングストックなら気軽に始められそうです。
あとはね、ビスケットとかクッキーとかおかきとかおせんべいとかお腹にたまるタイプのお菓子もおすすめですよ。お米とかね、それ以外にこうフリーズドライだったりレトルト食品だったりは確かに温かいものだから、ね、そういうのが食べられると本当にいいとは思うんだけれども、やっぱり調理しなくてもとりあえずお腹に入れられるっていう意味では今日ご紹介したいのお菓子類ってとってもいいかなって思うんですよね。そして、何よりもやっぱり視覚に障害がある私たちにとってはそういう災害時に避難所に行くっていうことも難しい可能性は十分にあるから、自宅避難するっていうことを考えた時に自分のお家の中で食の備蓄っていうのを考えた時に楽しみながら普段の中にあるものでこうストックができていると特別な時じゃないいつものお菓子をお口に入れられるっていうのは一つの安心につながるかなと思います。これからも災害時の備えについてのこういった情報をまたお届けしていきますね。
そうですね。それでは今回の体感リコメンドの最後にぜひご紹介しておきたいサイトの情報をお伝えしておきます。
全国視覚障害者情報提供施設協会、いわゆる全視状況って言われるところが出していますホームページの視覚の窓です。ご存知の方も多いかもしれませんね。
視覚障害者の方々が必要とするさまざまな情報が掲載されているウェブサイトです。今はトップページに緊急のお知らせとして能登半島地震関連の情報が日々更新されて掲載しています。サイトの正式な名前はカタカナで 四角、そして漢字で窓ですけれど、漢字で四角の窓と入力してもちゃんと検索できました。
まだしばらくは被災地の方々が優先だと思います。被災地の方々がアクセスしやすいように、もう少し落ち着いたらこのページなんかも皆さんぜひアクセスしてみてくださいね。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて石川さん、今日の一曲は
デフテックマイウェイです。お聴きください。
The Deaf Tech Sound Shed Mic Around Singing on and on and on and 地に足つけ頭くも抜け進む前に前に前ね手をつなげば怖くないからそこまでお前は弱くないからでもいつまでもそばにないから Believe it my way。The Deaf Tech Sound Shed Mic Around Singing on and on and on and 地に足つけ頭くも抜け進む前に前に前ね手をつなげば怖くないからそこまでお前は弱くないからでもいつまでもそばにないから Believe it my way Believe it my way Awesome words to live by No matter how you're feeling Even if you wanna cry You got to do what you do Stay true to your crew Giving it soul on the road But always keeping it newWith your own style, own existence, own reality Bring complexity and love with creativity This is something special, be your own vessel Just take what's inside and give it the rest So bring it to the light of day Take flight, inject your own music To make up your own hype It don't matter what you say, got to do it my way Don't display dismay, stand up straight and portray What you are inside, so you know who you are Living it up with no doubt, ready for it is God So let it go, make a hit, go out Benefit from the words we spit And never to never to ever quitThe Deaf Tech Sound Shed Mic Around Singing on and on and on and 地に足つけ頭くも抜け進む前に前に前ね手をつなげば怖くないからそこまでお前は弱くないからでもいつまでもそばにないから Believe me, my way, my way, my way もうここまでやってきてしまったとかもうどうでもいいどうすることもできないとか諦めいたんしなげ悲しみ自分の慰めいたわるその間にもしようとする誰かがいるどこにいる探すことで変わるやっと少し分かった振り腹から声出したセリフが生き返り混ざり合い語り合いだ囲り合いとてつもなくてかいやそうでやいやいやいやこの限りある無限の世界が君の地球へ Shake your hand my image の上 Yeah my way give it away give it away now 諦めんな笑わせんな慰めてんなそばで励ましてやんなShed my glow, idiocies will grow, we be known. Whoa, 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 whoa. Left X down, shed my crown, singing on and on and on. And 地に足つけ、頭くも抜け、進む前に前に前ね。手をつなげば怖くないから、そこまでお前は弱くないから。でもいつまでもそばにないから。Do it my way, take all these words to heart Cause it's about to jump your life ahead to a new start The way it should go, take it down from beneath your feet to crown Take the first step, J-U-M-B out the ground 7654, free up your mind D-E-F Tech coming at you with the rhyme We just take it, do it, how we do it, living our way too true Being us as we're living is, take it Tokyo, take it to Reach out, extend your hand, you'll find something to grab Someone to help you, no doubt, when times make you sad But just remember, after the storm, there will be calm Just how the dust be settling in like NF Cam when we fall Lift yourself up, take it if yourself indeed do my way you're gonna find you got all that you need life is too short don't regret or look back to forget that you were true to my way stay real get to bed ha the Deaf Tech Sound Shed Mic Around singing on and on and on and 地に足つけ頭くも抜け進む前に前に前ね手をつなげば怖くないからそこまでお前は弱くないからでもいつまでもそばにないから Believe me, believe my way夢と現実の狭間まで冷静と情熱の間でリミットあるワンタイム人生を満たす
されない日々も難なくとこなせる自分にまずなりたいと思った時からすぐにタイトファイトハイトライトプラウド持ち続けてもでも震える今日どんなに老け年老いてもこれだけを忘れないでいてよまずマジ恥劣等感嫌悪感人に対する嫉妬心外すパシパシ話吐き出し泣き出しそれで確かに今日目で出しても忘すからまた新しい日が始まる
2005年にリリースされたデフテックのマイウェイでした。
もう古いんですけどねとにかくこうハーモニーが素敵ねなんか飾らない歌声でしかもめちゃくちゃ歌詞深いし、ヒップホップなんだけどアコースティックギターのアレンジがあってめちゃくちゃ優しいもう本当に音に惚れた一曲なんですよ。
石川さん、弱視の方からメッセージをいただいたとお聞きしました。
そうなんですよ、花ちゃんママさん、
うん、
その方はね、弱視で難聴でもいらっしゃって花ちゃん、娘さんなんだけど娘さんも難聴でいらっしゃるんです。
はい、
聞こえにくいっていう状況なんだけど私たちのこの番組とっても聞きやすいって言ってくださってこれまでの放送過去の放送分全部聞いてくださってるんですよ。
嬉しいですね。
本当ありがたいです。これからもハキハキと滑舌よく聞こえにくい方にも情報をお届けしていきたいです。ありがとうございます。
本当ですね、私も頑張らなければ。花ちゃんママさん、メッセージありがとうございました。お聞きくださっているリスナーの皆様もぜひメッセージをお寄せくださいね。
外観リコメンドのコーナーに皆さんの情報をお寄せください。私が皆さんに代わってご紹介していきます。
番組への感想や私たちへのご質問でも OK です。目が見える晴眼者のリスナーさんからのメッセージもお待ちしておりますよ。
晴眼者の皆さんからよくどんな風にお声かけしていいかわからない、駅とかでね視覚障害の人がお一人で歩かれてるのを見てなんか声かけしたお手伝いしたいんだけどなんて声よく聞くんですよね。まあ、そんな晴眼の皆さんからのご質問何でもいいのでぜひお寄せください。私が視覚障害者の代表なんてことはできませんけれども視覚障害者の一人としてお答えできることもあると思いますし、まあ、どんなメッセージでもご質問でも大歓迎です。お待ちしてます。
そうですね、お待ちしております。番組でご紹介させていただいた方には石川さんが編集しておられる書籍見えない地球の暮らし方2と区別しにくい5000円札がパッとわかるという封筒をお送りします。なおメールをお送りいただく際はプレゼントの送り先のご住所も合わせてお知らせください。ご住所などの個人情報はプレゼントをお送りする以外の目的では使用いたしませんのでご安心ください。送り先のメールアドレスは英語でラジオ続いてjbs.or.jp スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。そしてこの番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。またこれまでの放送はJBS ホームページにあります過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますのでぜひアクセスしてみてください。
では頑張る石川と優しく包み込むような声の福沢さんの石福コンビでこれからもリスナーの皆様に少しでもお役立ちになるような情報をお届けしていきます。これからも頑張ります。皆さん風邪ひかんように気をつけてね。
石福コンビでお送りしたなにわ体感見たことない大阪、次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福沢やすこでした。 き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。